正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月27日です。午後1時を回りました。月曜日でございます。僕は個人的に思うのはね、新型コロナのこのトンネルをようやく抜け始めたのかなと、全世界的なコロナの感染者数のデータを見てると、まあ、明らかに少なくなっています。数えること自体もやめてる国もだいぶ増えて、アメリカなんかもデータないんですよね。まあ、何とも言えないですけれども、いずれにしてもまあマスクも取れてきてホッとする状況が今続いてますけど
ね、ちょっと穏やかなね、はいはい、社会のムードにもなってきました。
で今日はですね、素敵なゲストをお招きしております。環境団体というのかな、
はい、
学生さんの団体のメンバーの方にお越しいただきますので、少し話を伺いたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、スタジオに素敵なゲストをねお招きしております。スタジオがパーッと明るくなります ね、
はい、ねえ、なんかあの桜色みたいな感じで、
お若い女性の方に来ていただきまして、はい、リコラボ神戸、リコラボ神戸という団体、皆さんご存知でしょうか、はい、身近な環境問題や社会問題を解決していきましょうという団体になります、はい。で今日はですね、そのメンバーの学生さんにお越しいただいてね、はい、その活動内容などをお話しいただこうということでお呼びしております。
リコラボ神戸に所属する関西学院大学1年生の乾あやみさんです。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
まず早速ですが、乾さん、リコラボ神戸、このリコラボ神戸のこの名前の由来っていうのはどういうものなんですか？
リコラボはリとコラボに分けて考えていただくと分かりやすくて、リは再びという意味になってます、で、コラボはコラボレーションの、そのまんまの意味で考えていただくと、再びコラボレーションさせるということになっております。何をコラボさせるかっていうと、海と山とか人と自然を再びコラボレーションさせようという取り組みになっております。触れ合う機会が減ってるのかなと思うので、もう一回人が自然と触れ合っていこう、そういう意味を込めております。
そういう思いが入ってるんですね、リコラボ神戸。
で神戸という、ね、名前がついてるということは神戸中心の活動ですか？
そうですね、神戸市を中心に活動しています。
このリコラボ神戸という団体はいつできたんですか？
2020年からリコラボという名前で活動しておりまして、そうですね、ちょうどコロナ禍始まったかなぐらいの頃から活動が始まってます。
なんでそれを作ろうと思いになったんですか？
最初はこう団体の先生みたいな、監督してくれてる先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
先生がコロナ禍で人と人とのつながりすら希薄になってしまってるっていうところで、何か集まる場所を作ろうで、なんかこうずっと家にいてうつうつしちゃってるから、外に出てでも、まあ、人の少ないところじゃないといけないからということで、何か自然と触れ合って、人と人とも触れ合ってという場を設けようということで、この団体ができたと聞いております。
なるほど。それ
で、きっかけは、まあ、先生のそういう発想から。
そうですね、
まあ、なるほど。それにも同調して学生たちが集まったという。だいたいメンバー何人ぐらいですか？
2023年度は現時点で51人の学生が所属していて、でうち22人が新4年生で、1年後には卒業されてしまうので、新メンバーが入ってきてくれないかなと思っているところでございます。
ホームページを実は持ってらっしゃって、そこをちょっとね、拝見してたら、こういう言葉が並んでます、
はい、
競争、教育、創造、発信が柱になってるっていうふうに考えていいんですか？
そうですね、やっぱり私たち学生団体なので、 ある意味無限大の可能性はあるんですけど、やっぱり経済的な面とか人材的な面とかに課題がやっぱり残っていて、でそのような点でいろんな方に助けてもらいながら活動しているということを競争で挙げております、
うん、まあ、競争ってね、音だけ聞くとね、うんうん、なんかあの誤解もあるかもしれないので、競い合うじゃないです
よ、
そうそうそう、共に作り上げるのね、
そうそう、創造の層ね、うん、共に
競争、そうそう、競争なんですね、
うん、そうですね、まあ、学生団体を名乗らせていただいてはいるんですけど、やっぱりいろんな方の協力があって、もちろんそのファーム活動をしてるんですけど、畑はもちろん地主さんがいらっしゃって、その方から場所をお借りしてお手伝いにも来てくださったりしてという形で、たくさんの方に協力していただいて活動していますね、うんうん、
でこれが競争、あと教育、これはあの、まあ、教育そのものですよね、
うん、教育って言ったら大々的な感じになってしまうんですけど、私たちが自身が学んでるという意味でも教育にはなりますし、うん、私たちが学んだこととかを SNS とか、まあ、発信っていうのとつながってはくるんですけど、うん、いろんなところにこう広げていこうという取り組みも行っております。
次が競争の層の字で、まあ、あるいわゆる創造、創造するという、
創造する、作り上げる、
これは具体的にはどういうこと
ですか？そうですね、先ほどちょっとお話ししたんですけど、ファーム活動が一番のメインになっていまして、うん、神戸市の奥、山の奥の方で畑やってまして、うん、そこで採れる作物とかもそうですし、作物だけじゃなくて人間関係とかも作っていくという意味の創造になっております。
なるほどね、
全てだから関連してるってことです
ね、
ね、
つながりがあること
、発信していくということですよね。
そうですね、各種 SNS だったりとか、こういうシンポジウム、ラジオ出演の機会をいただいたりとか、オンライン上で新聞書いたりとかいうふうに、いろんな場所で発信させていただくことで、いろんな方たちに伝えていけたらなと思っております。
さてですね、もう少し具体的な内容ね、全然まだお届けできてないので後半にね、あのお届けするとして、ここで一曲、ね、
はい、
流すわけなんですが、これ、あの乾さんリクエストしていただいたんですよ ね、これなんでこの曲選んだんですか？
自分が元気ない時に元気が出るなと思う曲を選ばせていただきました。
いいですね、
最近よくうちの娘もこれ聞いてます。
そうですか、はい、いや、じゃあちょっとせっかくなんで曲紹介してもらえませんか？
いいですか、
はい、
お願いします。それではお聴きください。森奈々さんでスマイル。
ことが起きてもさ、可愛くスマイルして 正木明の地球にいいこと。
さて今日はですね、身近な環境問題や社会問題を解決していこうという団体リコラボ神戸に所属していらっしゃいます乾あやめさんにスタジオにねお越しいただいてお話を伺っていますが、
はい、
さてリコラボ神戸の、まあ、その団体との考え方についてはね前半で少しお話、ねはいね、していただきましたけども、具体的な活動について実際どのようなことをされているのかお話しいただけますか。
そうですね、メインになっている活動が里山再生の活動になっていまして、
里山再生、
うん、はい、うん、神戸市の北区にある元耕作放棄地をお借りして、うん、そこで週末農業を行わせています。
どんなもの作ってるんですか。
見た目で映えたのは大麦の栽培になっています。もう一面黄金色になって。
わかる。その他には何か作ってらっしゃるんですか。
あとは夏にトマトとかナスビとか、今だと大根も収穫しましたし、じゃがいもを植え始めようみたいな感じで活動しています。なかなか
ね。
そうですね、他にもまだまだたくさん、土地がめちゃめちゃ広くて485平方メートルあるらしいんで、とっても広いんで、そこでたくさん作物育ててます。外来種のセイタカアワダチソウっていうのがもう一面に広がってて、それを刈るところから始めたそうです。
そう、なかなかね、外来種のね、発育は強いんで、
自然を再生するのを、まあ、実体験するっていう活動かな、これはね。あとその地元の方とのつながりを深くしようっていうことか。あ、里山の再生、これ一つ目です、はい、まだまだありますよね。
次は里海の活動というのをしておりまして、人の縁っていうのがどんどん広がっていって、須磨里海の会という方と一緒に、それもコラボなんですけど、コラボさせていただいて活動していて、活動って言っても正確にはお手伝いさせていただいてるってだけなんですけど、あのブルーカーボンの取り組みの一つでアマモという藻があるんですけど、それを植えることによってブルーカーボンを促進させようという取り組みがありまして、アマモを植える準備のところを一緒にお手伝いさせていただいたりということをしております。アマモを水中に植えることによって、水中にある二酸化炭素を吸収して光合成してくれることによって、海の中の二酸化炭素を減らしていこうということになっております。
最近取り組みがね、あちこちでいろんな団体が今出てますよね。そ
うそう、いろんな情報が最近ね、かなりこう出回るようになりました。本も出てたりね、ブルーカーボンについて、なるほど。世界的に何か動きがあるわけなんですか、そういう。
そうですね、あの世界的に動きも大きくなってると思いますし、神戸市が多分世界初で取り組んでいるのが山のブルーカーボンって言って、これまた聞き慣れない単語だと思うんで。
山のブルーカーボン、でもブルーカーボンって海のものじゃないですか。
そう思いますよね、私もそうだったんですけど、はい、山の中にある池にまた淡水で育つ藻を植えることによって、今までは海ばっかりだったブルーカーボンを山の中の池で実現するという計画になっておりまして。
素晴らしい。
これ神戸市が全国に先駆けて
そうですね、全国に先駆けてやっております。
まあ、海でもなくてその淡水域でのブルーカーボンというのを作っていこうということですか。
ね、そうですね。
ブルーカーボン、これも一つキーワードですね。
本当キーワードですね。リスナーの皆さんも、あ、知ってるっていう方と、何それっていう方もね、まだまだ多いかもしれませんからね。
はい、今これ多分注目されてると思います。
はい、そうですね。
それから活動としてはまだまだあるんですね。
そうなんですよ、一つちょっと環境からまた一歩ずれる話にはなってくるんですけど、空き家プロジェクトというのがありまして、神戸市が主催している建築家と共同しした空き家計画という制度を用いて、空き家を地域の人の集まる場所に変えていこうという計画を行っております。
今度は人と人とのつながりを再生していく、幅広いですね、こうやって考えたら。でも逆に言うと、やるべきことはたくさんあるなって感じですよね。
そうですね、たくさんのことを今学生51人で回してるので忙しくさせていただいております。
でも今本当に社会に必要なというかね。
そうですよね、それぞれだから、あの放棄地をね、ちゃんとこうまた耕して使おうとか、まあ、ブルーカーボンもそうだし、空き家問題ね、今高齢化進んで、
本当に空き家バンクっていうぐらいね、各自治体には山盛りありますから ね、
目指すところはどういうことですか。例えばその今はその体験するということで農作物を作ったりしてますけども、人とのつながりもね作っていってなんですけども、なんでしょう、それだけではちょっとね終わりたくない気もちょっとするんですけど、
持続可能な世界を作っていくための活動なんですけど、その活動自体が持続するのが難しい状況にすごくなっていて、これは私たちの団体だけじゃないとは思うんですけど、経済的な面ですとか人材的な面とか、やはり苦しいことが多くて、そういう点でもっとこの活動を続けていくことによって、より多くの人を巻き込んで、より多くの人に伝えていけたらなとは思っています。
でね、ここでちょっと話を、ね、変えまして、うん、今の大学生について僕も個人的にすごく興味があるんだけどね、はい、リコラボ神戸のメンバーとしてだけではなくて、そのクラスメイトであったりとか、環境意識はどうですか？高いですか？低いですか？今の大学生、
本当にこう個人差が大きい世代なのかなと思っていて、例えば物心ついた時にビニール袋の有料化が始まった世代なんですよ。
わかりやすい。
なるほど。
だからこう小さ今の若い私たちよりよっぽど若い世代の子たちはビニール袋が有料なのは当たり前の世代で、私たちより上の年齢の方たちはもうそれをなんでとも思わず受け入れれる方も多いと思うんですけど、だからその教育とかそういう環境に関した取り組みとかをちょうど物心つき始めた頃あたりに入ってきた年代なので、うん、自ら学んだ子はより意識が高いだろうし、
うん、
こう学ぶ機会がなかった子人とかはそんなに意識が高くないっていう世代なのかなとは思いますね。
大体何パーセントぐらいって数字出ます？意識高い学生たち
少ないんじゃないですかね。
少ない方やっぱり。
そうですね、意識高い人、リコラボのメンバーも最初は別に環境に関心があったわけじゃないっていう人もいるんですよ。
なるほど。
取り組んでるうちに、あれ自然って楽しいな、生き物たち可愛いなって思って今積極的に活動してるメンバーとかもいるんですけど、最初から環境に関心があったメンバーって意外とそんなに多くなくて、もちろん少なくもないんですけど、という感じですね。
まあ、やっていくとこれは大事だなとか必要だなって感じてくるんでしょうかね。
そうですね。
あの乾さん自身もこの団体にね、その1年生ということは本当にある意味参加したばっかりじゃないですか。
そうですよね。
まあ、どうしてなんかきっかけというか、
私はもう大学の学部を決める時から環境系を視野に入れるぐらいずっと環境を意識してて、それがなんでかって言われると、もう大昔から、大昔って言っても19年の人生なんですけど、なんか物心ついた時には自然が好きで生き物が好きでみたいな感じだったんで、なんかそういう生き物とか自然を守りたいなっていう意識があったんで、高校生終わりの頃にはそういうのを意識し始めてましたかね。
うん、ちっちゃい時から。
そうですね、なんか子供の頃から自然に触れ合う機会がすごく多くて、で中学生になって都会を通って登校下校してるうちに、あ、自分の地元いいところなんだな、自然豊かっていいことなんだなっていうふうに実感して、それを守っていきたいなというふうに思うようになりましたね。
お住まいのところは自然に溢れたところ、
空気が綺麗で山って感じのところに住んでいます。
どのあたりですか？
奈良県の生駒市あたり。
あ、生駒市ですか。
そうですか。
なるほど。だ実はうちの娘と全く同年代なんです。同世代。
そうですよね。
今度2回生になるんですけど、全然環境意識ないですよ。
やっぱりね、難しいですよね、環境意識を持つのって。
でも僕はこういう仕事してる親ですよ
そうですね、
まあ、小さい時からね、いっぱい話を聞いてるから、そういうお子さんだと余計なんかね、関心はきっとあると思います。背中見てるけど、パパの前では言わないかもね。
そうかな。
そうかもしれないですよ
いいと思うんですけどさてさて、このリコラボ神戸の将来、これから先どのような方向に行くのか、計画があるのか。
リコラボ神戸はいつか法人化しようというお話もありまして、学生団体でありながらもやっぱり継続的にしていくためには経済的な余裕も必要になってくるし、そういう面で法人化を目指してより多くのことに取り組んでいきたいなというふうに思っております。
伺ってるとやっぱりしっかりしていらっしゃる。
しっかりしてますね。
ね、絶対必要なところですよね。
必要ですね。
で、持続可能なって考えたら絶対やっぱりボランティアではできるものではないからね。
そうです
かね。続けていけないね。
そうそう。ボランティアってなんかこう聞こえはいいけれども、すごくいいこと、大事なことですよ。だけれども続けようと思ったらやっぱりどっかでね、ちょっと無理 ってなっちゃうのは一番良くないのでね。
そうですね。
分かりました。このラジオをお聞きの皆さんはね、多分年代も幅広いと思うんです。でも割とこう僕たちと同じぐらいかなと思うんですけども、大学1年生の乾さんから最後にラジオを聞きの皆さんに何か伝えたいこととかもしあればお願いします。
お願いします。
そうですね、このラジオを聞いてくださってる方はきっと環境への意識とか高い方とかが多いと思うんですけど、そういう方が環境に興味のない方とかに自然の良さ、生き物の可愛さとか伝えていっていただけたら、より自然に親しみを持ってみんなが生活していけるんじゃないかなと思うので、今お聞きの皆さんが発信していく側になっていただければなと思います。
わかりました
、ね、
はい、
もうお父さんお母さん皆さん、ね、私たち本当受け止めてね、それをやっていきたいと思います。
そうです ね、はい、
はい、
やはり貴重なお話をね伺うことができました、わざわざスタジオまでありがとうございました。
ありがとうございました。
リコラボ神戸の乾さんでした。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日もですね、素敵な方にお越しいただきましてお話を伺いましたけれども、はい、若い方の話を聞くこと自体がやっぱり僕の中でもやっぱり脳トレになったりね。
いや私も本当そう思います、
します。考え方というか観点違ってたりとかね、するのでね、
やっぱりもうなんかジェネレーションが違うと、その感じ方とかって違って当たり前なんですけれども、私たちが気がつかない事柄とかね、
そうそうそう、
これが貴重ですよね。
物心ついた時からエコバッグでしたと、
ね、
コンビニ袋はもう
なかった、有料だったと、
有料だったという、
ね、
そういう発想ないですもんね僕たちはね、
本当にね、
本当に僕も子供たちとよく話をする機会がね最近すごく増えてるんですけども、昔と今って天気は変わってるで僕はもう本当にもう染みついてるんですけど、 でも子供たちは生まれた時からその天気なのでね、
もう気候変動がね、そうそうそう、どっぷりとある中で育った、
これから夏だったら熱中症っていうのは本当に当たり前の夏、これは普通だという、ね、そういうことになってるわけでね、それはそれでこうすごく問題でね、まあまあいろいろ考えるところありました。今日も本当にね、貴重なお話を伺いました。で皆さんどのように今日の話をね、捉えられましたでしょうか。
本当
ですね、ぜひご意見伺いたいと思います。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでご意見、またね、いろいろと本当思う感想とかもですね、お寄せいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。ということで、正木明の地球にいいこと、今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。